青山周平のフューチャースピリッツ。
皆さんこんばんは。お元気ですか？パーソナリティの青山周平です。この番組は私青山周平が直接地元の皆様方の声をお聞きする番組です。ここ FM 岡崎のスタジオから、お届けをいたします。今日もちょっと収録になってしまいまして、金曜日の夜が忙しくて大変申し訳ないなと思ってますが、また3月10日から生放送をスタートしますので、今日は収録ということでよろしくお願いいたします。さて今日のテーマはブランディングです。ブランディング、岡崎のブランディングについて今日は面白いお話を聞かせていただきたいと思っております。ゲストはありがとうかりんとうの中田屋伊予田明弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてブランディングといえば、
そうですね、続き物なんての続きですよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします今日は本当にちょっと伊予田さんには聞きたいことがたくさんありますので、はい、中身の濃い番組にしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組では皆さんからファックスメールをお待ちしております。ファックス番号は 0564-55-8764、 メールアドレスは info@fmokazaki.jp です。また番組の様子は FM 岡崎のホームページから見ることはできないね、今日収録だからということでございますので、この次回、収録じゃない時に見ていただきたいと思いますそれでは私青山周平が羽根町のFM 岡崎からお届けする青山周平のフューチャースピリッツスタートです。青山周平のフューチャースピリッツ、はい、ステイツマンシップのコーナーです。今日は伊予田さんよろしくお願いいたします。
あ、お願いします。
岡崎でなんかありがとうかりんとうっていう看板を見るようになって、
はい、
何なんだって思ってた人多いと思うんですよ、うん、
はい、
でも最近かなり食べることが多くなったんです。
はい、
いろんなとこ行ってお茶菓子で出てきたりだとか、かりんとう
ですか、か
りんとうが、
ほうほう、
でなんだこのかりんとうはと思ってる人多いと思うんです、うん、伊予田さん、もともとこのかりんとうって伊予田さんは岡崎に攻め込んできたわけじゃないんですよね。
はい、もう創業90年を超えるずっと岡崎でやってます。
そうなんですね、はい、だからもう岡崎に根ざしたお菓子屋さんだったんですね、
う
ん、
そうですね、私が中田屋の3代目になるんですが、はい、私の祖父が岡崎の地で飴屋を始めたのが中田屋の始まりになってます。
はい、
で、はい、
そこから、うん、
そこから時代がいろいろ変わっていって、はい、で飴がなかなかこう売れないとかゼリーが売れないとかそういった時に2代目である私の父がかりんとうを始めたのがかりんとうの始まりになります。
はあ、かりんとうっていうのはその当時ブームみたいのがあったんですか、そのお父様が始められた頃は。
あ、特にブームというわけではないんですけど、もともと駄菓子を扱ってて、はい、ゼリーとかだと夏場は売れるんだけども、うん、売れ残ったものが返品来てしまったりとか、
はい、
そういったなかなか取り扱いに難しいので、
はい、
日持ちのするものはないかということでかりんとうを始めるきっかけになったと聞いてます。
その当時はこの地域のかりんとうはほぼ中田屋さんで作ってるぐらい作ってたわけですか。
あ、そんなことなくてですね、はい、実は当時うちの半径200メートル以内に4軒のかりんとう屋がありまして、
かりんとうやってそんなやったんですか。
かりんとうストリートじゃないですか。も
うそうですね、で名古屋とかは結構駄菓子屋さん多かったんですけど、かりんとう屋が1軒もないっていう、そんな
意外です、ね、
たまたまですけど、はい、まあ岡崎がかりんとうの産地だったというわけではないんですが、はい、たまたまかりんとうを始めている人が多かったと。
ちゃっていいんじゃないですか、かりんとうの産地って。もうそんだけかりん
とうの産地しちゃったらどうですか。
そうですよ、聖地ですよ、ね、
はい、ただ今は2社しか残ってなくて、
もう1社あるんですか。
うちともう1社あるんですけど、はい、これがまた本当にうちから200メートルぐらいのところに2社あるんですけど、そこの2社だけになってます。
八丁味噌みたいですね、もうすでに。
そうです ね
2社だけ残って、
はい、うん、お互い八丁味噌かりんとう作ってまして実は、はい、うちは角球さんの味噌を使ってまして、はいはい、もう1社が丸屋さんの味噌かりんとう作ってます。
ちゃんと炭焼きができてますね、
はい、そうなんです。
まあ深くは触れないことにしても、まあ、何しろ 近くでも作ってみるところはあって、うん、はい、ただあのその先代の時から同じようにかりんとうやってるっていうところがちょっと今はもうこうなんというかありがとうかりんとうでこう突き抜けてる感じするじゃないですか、
うん、ありがとうございます。
自分ではご自分では言えないかもしれないんですけど、うん、こうすごい有名になってきてるなっていう感じがするんですけど、なんかきっかけってあったんですか？
はい、もともとはあの製造卸だけをやっていて、はい、小売はしてなかったんです。で、まあ、自分が継いだ時もほとんど OEM でお客さんの下請けっていう形でやってたんですが、うん、なかなか自分の作りたい商品が作れない、それとかお客さんの企画から外れてしまうとたちまち売り上げが減るとか、うん、もっと言うとお客さんが倒産してしまうと、うん、作ることができる、それから食べたいお客さんが見えてもそれをつなぐパイプの問屋さんがなくなってしまうとか、うん、そんな経験をして、でなんとかこう自分で売る力を作っていかないといけないと、うん、いったところで少しこう中田屋ブランドを作ろうという意識づけになりました、う
ん、要するに今日のテーマでもあるブランディングっていうところは、まあ、ある意味その、まあ、特化してあの我が社で作ったかりんとうをどうしていこうかっていう まあ、そういう悩みだとか、
はい、
そういうものと、あと直接的なやっぱりきっかけっていうのは、あ、 なんていうか、どういうところにあったんでしょうか。
このそうですね、まあ、今倒産の話したんですが、はい、他にもやはり当然同業者っていうのがある中で自分のところの商品が何がいいんですかっていうことを、うん、やっぱり自分で歌えないと、うん、売り込む時のこう PR にもなりませんし、
そういうことですね。
で、まあ、お客さんが数あるかりんとうの中から、うん、中田屋のかりんとう食べたいって思っていただけるような、まあ、味であったりとかパッケージであったりとか、うん、イメージであったりとか、そういったものをもっともっと磨き上げなければ選ばれないっていうことがあったので、うん、まあ、少しずつ時間をかけてそういったものを作り上げようかっていうのがスタートでした、
うん、でもまあそういう、まあ、転機が訪れて、でなんでありがとうかりんとうなんですか。
はいでこれ最初にこう中田屋のブランディングをしようと思った時に、あるブランディングプロデューサーという方と出会って、で自分では気づいていない中田屋の良さをいろいろ探り出してくれる、そうあの作業をしました。でその時に私が非常に苦労したことがあって、それは商売をやるにあたってお客さんに対して頭を下げるんですけど、仕入れ先にはえばっていると、そういうなんか商習慣が多くて、で買ったものを返品しても下請けだからしょうがないだろうみたいな、そんな厳しい中ですごく仕入れ先を大事にしてくれるお客さんがいて、で一生懸命営業している中でやはり商売っていうのはお客さんにも仕入れ先にも感謝の気持ちがいるなというようなお話をしたところ、じゃ あの私の その経営スタンスとしてありがとうかりんとうっていうキャッチフレーズがいいんじゃないかということで、まあそんな言葉が生まれました当時。
いやでもこれ ありがとうかりんとうって聞くようになってそれほど長くないと思うんです。創業長いというか、あのもう20年ぐらいかりんとうをね、伊予田さんの代になられてやってみえるわけですけど、いつ頃からこのありがとう、そのありがとうかりんとうを使い始めたんですか。
世に出したのは今から6年ぐらい前なんですけど、そのブランディングを始めたのは10年ぐらい前なんですが、そのありがとうかりんとうっていう言葉で、ブランディングをしていこうと思ったけども、なかなかそれで、下請けをしているだけではそれが人目に触れることはなくて、で3年4年ぐらいした頃に少しはこの中田屋のかりんとうっていうのが認知されたのかなというような中で、自分で一回効果を調べてみたいなと思って、で小売をしようって思いました。でその時の小売店の名前にありがとうかりんとうっていうのを出したのが最初になります。
でも6年前っていうと、もう結構ありがとうかりんとうって聞くようになってもう数年経ってるので、結構もうその名前使い始めたら、
すぐわっとこう、
自分ではなかなか実感が湧かないんですけども、もともと今贈り物にいいってお客さん言ってくださるんですけども、もともと自分の中ではそういった商売のスタンスを表した言葉ですので、贈り物に使ってくださいよっていうことよりも、もうかりんとうそのものが贈り物になんかなりえないだろうって私当時思ってまして、そうです、まあせんべいとかまんじゅうに比べると高級品ではないですし、自分買いのお客さんに来ていただければいいっていう思いでやってたんですけども、
気がつけば贈答品になってた。
そうですね、お客さんが人にあげるのにいいからっていうことで、
名前最高ですよね。
結局名前とともに一緒に歩み出したんですか、これ。
まあ、結果的にはそういう形、うん、
ありがとう。
そうですね、だから狙って、はい、こう贈り物にどうですかって売り込んだわけではないというところがスタートです。
だからもともと技術があって、はい、そこにその名前が加わってでブランディングができて、はい、まあ、さらにすごいのがこれなんか細いんですよね。
そうそうそうそう、形が違う。昔食べた
カリントって結構太くて硬くて
硬いんだよね。
そうそう、ね、おばあちゃんすごい柔らかくてもうパリパリ食べれてたまんない、
う
ん、はい、
そうですね。それも一つの個性としてあの特徴付けをしたんですけども、もともと昭和チックなかりんとうを求めるお客さんも中にはたくさんいますが、小売りを始めることによって消費者の方の声がダイレクトに聞こえるという、うん、そういったメリットがあって、で特に女性のお客さんが多いもんですから、その女性をターゲットとして食べやすい大きさ、はい、それから食べやすいサイズっていうのを探ったところ今の形に落ち着いたということになります。
ある意味ではその小売店を出したことによってその中田屋のかりんとうっていうのを作りたいっていう気持ちが逆にこうウォントスリップっていうのかね、お客さんからこうしてほしいっていうものの商品開発に向けたいいきっかけになったと、
うん、
はい、
うん、そうですね。もともと卸をやっているとどうしてもそのバイヤーさんとの机上の話であって、はいはいはい、本当のお客さんの声が反映されないっていうこともあったんですけど、はいはい、うん、もう作り手と消費者の方が直接つながることによって、うん、本当にこう必要とされるものをこう実現化しやすくなったっていう、そんな構図かなっていうふうに思ってます、
はい、いやーすごいことですね、うん、ここに本が一冊あります。
そうですよ、
五つ星の手土産、お菓子のミシュラン、
それですよ、
ここに載ってんですよ、ありがとうかりんとうが。
そうですよ、同列が赤服ですから ね、
もうね、隣にだって隣に何が、
え、隣
万格のゆかりですよ。
そうですよ、万格のゆかりの次に
ありがとうかりんとう
ですよ。もうやっぱり伝わるんじゃないですか、ちゃんと一生懸命作ってるの。
まあ、自分ではなかなかわからないんですけど、うん、そうやって第三者の方が評価をしてくださるっていうのは本当にやりがいにもつながりますし、嬉しく思います。
私ねずっとお話ししてて、これ一袋200円とかね、うん、150円とかっておっしゃられて、はいはい、そんな高く売るのが申し訳ないっておっしゃられるんですよね。
そうそうね、
だそういう気持ちがやっぱりありがとう、うん、かりんとうっていう言葉にも表れてるし、商品自体ににじみ出てきて、うん、これがブランディングされて、はい、みんなに受け入れられたってこと、
はいはい、多分井戸田さんに会いたいって人出てくるんですか、これ買いに来た時にどんな人が作ってるのって。
そうですね、言われないです。あんまりこう店頭には立たないんですから、愛想が悪いもんですから出てこなくていいって言われるんで。
岡崎を代表するお土産物にね、あ、まあ、いろんなお土産物ありますから、はい、それに並ぶような形でこのありがとうかりんとう、もうすでにこの5つ星手土産に載ってるわけですけど、ますます、売り上げていってほしいなという、盛り上げていってほしいなと思います。2月の バレンタインデーに向けて限定でミルクココアかりんとうってこう彼氏にチョコレートをあげる感覚であげてほしい、はい、ありがとうかりんとうが出るんですね、これ、
はいはいはい、そうですね、月替わりのかりんとうというのをやってまして、定番の12種類以外に毎月新しい味を出してます。で2月はちょっとバレンタインデーを意識してミルクココアを作ってみました、はいはいはい、
これね
止まらんです
ね、女子高生にねぜひ勧めたい、
女子高生
全国の女子高生の職員に ね、 そうそう
ね、
ね、彼氏に渡す
中江さんのファンの女子高生にもねぜひね伝えなかったですね、これは
本当に、これうまい、
ね、止まらんすね、しゃべり
ながらチョコレートなかなか食べれなくてもこれは食べれる。
あ、そう、
本当にうまい、さっぱり、
これ定番にしてもいいぐらいじゃないですか、逆に。
そうですね、まあでも時々出てくるからこそやっぱり価値があったりとかします。
年一の楽しみですね、
はいはい、しゃべりたいことまだまだでしたが、はい、時間があっという間に来てしまいました。本当にね、かりんとうだけでこれだけ盛り上げれるってなかなかないと思いますから、す、ね、一緒になってまた岩田さん地元を盛り上げてまいりましょう、
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。鈴木さん、
ありがとうございました。
次回は3月の10日金曜日にお耳にかかります。青山周平でした。ありがとうございました。